おはようございます。ただいま今リスボンは11時過ぎです。今日も、まあ、朝早く起きて、買い物に行ったり日本に行くお土産を買ったりしていました。私は今からお友達のね、入院しているお友達のお父さんをお迎えに行くわけなんですけれども、今週はそのね、お友達の、病院に行ったり、お父さんの、同行したり食事に行ったりしてました。で、やっぱ私も心配だったりとか、まあ移動距離も結構大きかったので長かったので、まあ、体力的にも結構疲れることがあって、しかも夜にね出かける予定とかもあったから、なんか一昨日ぐらいは疲れたとか言ってたんだけど、考えてみたらね、さっきもね、あ、なんかちょっと疲れたな、朝ねって思って、疲れたなって思ってる時って大体ね、体に意識が、自分に意識がいってない時なんだよね。あ、それに気づいて、あ、そうだよ、私体に、自分に意識を向けることでいつもチャージしてるって言ってるくせに、自分も外れてんじゃんみたいな、ちょんちょんみたいな感じでまた自分にこう意識を戻していくと、あれ、なんだろう、疲れてるってね、あまりにもね、一日中疲れるようなことしてたらあれだけど、今のまあまあでもね、まあまあ行動範囲も広いし、出かけてる時間も長かったんだけど、でもね、昼休み寝てたりとか、昨日も昼はずっと横になってたりとかしてたから、なんか体を休めるっていうのも大事なんだけど、まあそれに関しては私は早寝早起きですね。私の中でとっても大事なの、早く寝ること。遅くても11時、10時だったら嬉しい、9時半に電気消せたらすごく嬉しいっていう感じですね。そう、でもなんかちょっと旅行のこととかいろいろ計画してて1時半とかになっちゃったりしてたので、そういうのもあって、でいろんなことが重なって、一昨日はもうなんか疲れた、夜出たくないとか言ってね、私なんか文句言ってんなーと思いながら、後で気づいたんです。でも自分でね決めて自分でチョイスしてるんだからって思って、こう空き時間に体を休めたり、そして今もアライメントして自分に意識を向けて、こう消耗しないようにね、心がけております。まだ全部完璧に、わなんて全然できてないけど、一応ねやり方は分かってるからそう、それで昨日はもう突然のね、もういつも突然のあの方、まあ私にとっては結構ジリアンに近い存在かな。かとはいえ彼は男の人だし、ブラジル人だし、そんなにこう距離がね、私との距離が近いわけじゃないので、そんなにしょっちゅう会うわけで、本当に何か天気の時に現れる、マルコスさんですね。マルコスさんの話は多分私も何回かポッドキャストでしたけど、まあ、彼のね会ってる回数っていうのが結構少ないので、多分ポッドキャストに出てくる回数も少ないと思うんですけど、おとといね、ああ、かおりちゃんつって、君今リスボンにいるんでしょ？インスタで太鼓見たよ。で、実は彼は今ヨーロッパにいて、1日だけリスボンにいる。最後帰る前に、ブラジルに帰る前にリスボンに1日だけいるんだけど、夕飯を食べませんかと 言ってくださいました、ね、まあもちろん空いてたので、ね、旅行中とかじゃなかったし会いましょうって言って久しぶりに会ったのね。で、まあ知らない方のためにマルコスさんが 誰ですかっていう話をするんですけれども、マルコスさんは、アグロフォレストリーっていうね、環境を壊さない、一つのものだけ植えて、農薬をまいて、全部その大地を切り開いて植えるっていうものではなくって、いろんなこう元々の自然のある姿をキープしながら、いろんなものを植える。私の理解ね、間違ってたらのりこさんに、ま、間違ってるよって言ってもらいます肥料化学肥料とか使わずに、なるべく自然の状態を残しつつ、いろんなものを植える。そして彼はコーヒーをそこで作っています。ミナスジェライス州っていうところね。で、彼と出会ったのは本当に偶然というか、本当に偶然。まあでも彼はこういうのはエネルギーで引き寄せてるっていつも言うんだけど、まあ引き寄せられてお互いに会って、でまあ最後は私がね、彼の農場に、まあのりこさんと行きたかったんだけど、日にちが合わずそのまま連絡取らずもうリスボンに来てしまったっていう感じですね。で会えなかったなーなんて思いながらリスボンに来たんだけど、そっからね、そうか、以前いつ会ったっけって言ったらズームで会ったじゃんってマルコさん言ってて、そのズームで何があったっていうのは、まあ、彼のね、世界からコーヒーがなくなる前にっていう本があって、オーガニックの、コーヒーをね育ててるんですけど、その本が、ノルウェイ、フィンランドだったかなごめんなさい、北欧が本当わかんない、ノルウェーかフィンランドのかプラス語、日本語、韓国語、なぜかポルトガル語がないっていう、ワンちゃん、3カ国語に翻訳されて出版されています。で、日本ではやっぱりそういうね、世界を目指す人にはやっぱり知られている本みたいです、のりこさん曰く。それで私はね、本当にもう自分で言っちゃうけど、農業に関しては欠けてます、知識が欠けていて。だけど、マルコスさんが目指している世界っていうのは、私も同じことを目指してる、自分目指してる世界っていうのは同じ、うん、同じと思っていて、多分向こうも思ってると思うんだよね。それでまあ最初に会った時は、ね、日本に行くから日本語教えてほしいっていうね日本語教師としてのお仕事で、出会ったんだけど、でもその後パンデミックが起きて、まあ日本語の授業もせず、そんな感じで、まあ、何回か会ったりとかして、でその前回ズームでね、バーチャルで会った時はその韓国の、出版社の女の子、ね、その子とコミュニケーションしたいんだけど、彼女は英語が話せない、で彼女はなんと日本語は話せると言ってるって、それもまた偶然だよね。みんな韓国の人がね日本語喋れるわけじゃないじゃん。でも彼女は日本でマルコスさんの本を見つけて、それで韓国で出版したいと思って出版したね。すごい情熱の子なんですよ。彼女にもお会いしたいんだけどね。それで、そういうご縁でね、彼女とジュンヒョンちゃんだったか、ジョンヒョンちゃんとマルコスさんとズームミーティングをしたのが去年だから、久しぶりだねって言ったけど、 まあ、去年はあまり彼女にとって久しぶりじゃないのか、でも去年ズームで会ったじゃんみたいなことでも私の昨日はねちょっといいレストランに行ったの。綺麗だ綺麗だって言ってくださって、もうなんて優しい。席もね、香りが全部選んでいい、メニューも全部選んでとかね、とにかくねこうものすごくこう上げてくださるんだね。で私のあのホジェリオさんも一緒に行ったんですけれども、それでね、まあホジェリオさんはの家はまあその言ってみたら環境破壊系の農業ですね。まあブラジルでは一番なのかな、有名なサトキビ農場の息子さんなので、ホジェリオさん。でホジェリオさんはこれから自分の農地をそういうマルコさんみたいなものにしたいっていうのでいろいろ勉強。うん。でもホジェリオさんはまだお金のこととかね、とっても気にする人なので、どうやって稼いでいくか、もちろんそれ大事なんだけど、でもまあそれでちょっと動けずにいるみたいな感じで、マルコスさんは、どうやって今の、まあ、かなり成功してる人なのね。かなり成功して多分すごくお金持ちなんだけどね、彼はイリアベーラっていう、海のねリゾート地に普段はいて、奥さんはだいたい農場にいてってで言ってたけど、なんかその彼がね言ってたのですごくね印象的なのは、あのね男はねお金すごく大事にして固い、うん、お金のことばっかり考えてる。女の人はすごくいろんなことにオープンで、女はオーガニックだ、女の人はオーガニックだよって言ってたんですよ。もうそれ本当にそうだなと、本当ホジェリオさん言ったってみたいな思ってたんですけど、でも彼自身がまあジリアンととっても私の中では共通する、ある程度の、人生とか、なんて言うんだろうが分かってきたら、大体みんな同じこと言うんですよね。でその分かってる人たちっていうのはお金が一番じゃないんですよ。だからお金の不安とか、お金にこうお金が自分の上にいてコントロールされてるっていう状態では、まああらゆるものですね、多分権力とか全部で、まあ彼も、ジリアンと同じオーガニックのものを絶対食べる、でも時々レストランに行ってこうおしゃべりするの大事だから、それはたまにはしょうがない、基本的にオーガニック。それから彼はもうずっとチベットの、体操をもう10年以上1日たりとも欠かしたことがないっていう、うん、であのジリアンを見てると、ジリアンは そういうね座って瞑想っていうよりも、とにかく彼女は24時間ずっとやってるから、自分を見つめるね、瞑想、自分を見つめるっていうのは、彼女はまあ普通のお坊さんとかよりもっとやってんじゃないってぐらい、うん、24時間だから。で彼はあのマルコスさんもそういうふうに言ってましたね、一度も欠かしたことない、うん、だからその、自分との約束を必ず守ってる、うん、だよね。ジリアンもそう、そして食べ物もそうで、お金のために動いてない、彼の一番大事なこと健康一番、2番、人との関係、人間関係、3番愛、3つ目は愛、この3つが自分の中で、自分の人生の中で一番大事なことだって言っててね、まあとにかく私にとっては、まあ彼の在り方、彼のエネルギー、ジリアンの在り方、ジリアンのエネルギー、うん、本当にまあ、すごくまあもしかしたらね、お坊さんだっていろんなお坊さんがいるはずだから、良いお坊さんみたいな感じね。ジリアンにももちろんこれ全部シェアしてね、そのある程度のねところにたどり着いた人は同じこと言うんだねって言ったら、そうだよって言ってました そうだよって言って同じようなこと。で、まあマルコスさんが何を私と話したかったか、何を約束したかったかっていうのは、まあ去年のね、その韓国人の女の子と話した時も、日本に一緒に連れてきたいっていうのを言ってくれてたんだよね。で、今回もまあその香里ちゃんとね、香里と契約して、まあ、コーディネート、旅のコーディネートをしてほしいって言ってました。で、私はね、実はホームページに消しちゃったんだけど、マジカルツアーみたいなの載せてて、で、なんと私はそれ100万にしてたんだけど、その人の本当にやりたいツアーを叶える、何でもそのコーディネートをするっていうのを、実は一時期商品で載せてたんだ。もちろん一度も来たことないんだけど、それをね書いたってことは、私はそれをすごくやりたかったんだ。で、そういうね、私が友達がね、ブラジルに来た時、ジンバブエに来た時、私案内するのがすごい楽しかったのね。で、いろんな交渉したり、食事どうしようかとかしたり、そういうのがコーディネートがね、私はとっても好きで、それをねやりたいなと思ってたの。でも、まあ友達の案内もとってもね、好きだったから。で、それがまあ去年の私ポッドキャストで話してるけど、マルコスさんがね、日本に連れてきたいって言ったことで、あ、私の夢が叶うかもしれないって思ってたのね。そう、まあもちろんね、太鼓とかもやりたいんだけど、結構大きな夢でそれがあったんですね。一つの、人をね案内する、で、いろんな場所に連れてって、いろんな人に合わせていろんな体験をしてもらって、みんなが発行して喜んでつながっていくっていう、それをすごくやりたかった。だから、まあマルコスさんはそれね、きっと言ったら、あ、僕分かってたよってきっと言うかもしれないだからまあだから私にね声かけてくれてるのかもしれないけれども、まあ私が知っている人たち、私がこれから知ろうとする人たち、きっといろんな人が寄ってきて、こういう人いるよって絶対に教えてくれるからね、それをやるのがとっても楽しみ。というわけで、まあマルコスさんは来年の3月に行きたいって言ってて、まあその時に私がね一緒に3ヶ月でも行けたらいいなって思っていて、で、ジリアンともいろいろ話して、で、彼がどうして日本に行きたいのかっていうのは、やっぱり日本人の精神性を知りたいっていう、それがまたジリアンと全く同じで、彼女はなんだろうこの人たちはってすごく思って、日本人のことを知りたいって思ったんだって。それで大学院に行ったんだって、コロンビア大学ね、行って東洋のね文化、日本も含めた東洋の文化を学んで、そしてジリアンは日本に行って慶応大学のね入ってっていうね子だから、その日本に行きたいっていう理由も一緒で、私はね日本のなんていうのかな、で、いろいろなんていう、仕入れ先、輸入先、輸出先を増やしたいのかなって思ったら、もうあるんだって、東京にもたくさん卸してて、じゃなくって日本を知りたい、精神性を知りたい、っていうことだったみたいです。まあそれも私がもうぴったりですね、私がご案内するにはもう本当にぴったりの、あれなので、多分実現すると思います。ただ一つ二つ三つ、私がたくさん勉強しなきゃいけないことは、まず語学、 もっともっと頑張らないとダメ。一つだからもう勉強し始めようかなって、もっともっと勉強し始めて、まあね、この間1ヶ月勉強したけど、もう一回全部やり直しして、まず語学勉強する、2農業の本を、農業のマルコスさんの本をちゃんと読む。ずっとね、読む読むって言って読んでなかったから、まず彼の本を読む。で、そして彼が、まあ、何を目指してるのか大体知ってるけど、彼のことを知る。それから3コーディネーターをやるのに、いい加減な人ではできませんよね。人に気を使えて、先が読めて、何が必要かが分かって、それっていうのはやっぱりジリアンに教えてもらった、計画したり、ちゃんと考えたり、できないことをちゃんと習ったりね、事務的なこと、それがやっぱりね、ちゃんとできないとダメで、マルコスさん実はこれもまたジリアンと同じだったんだけど、厳しいのすごく。でね、一つ面白いエピソードが、もう昨日だけでもすごいいっぱい学びがあったんですけどね、で、私のホジェリオ君とマルコスさんと、まあもちろんいる次元も考え方も全然違うんだけどね、まあ、私今そういうの勉強中だから、いろんな人を見て、マルコスさんはもちろんね、その昨日行ったレストラン、すご結構美味しかったんですけど、昨日行ったレストランは、まあ、私たちが選んでたレストランで、本当は彼はオーガニックのレストランにね、私を連れてきたかったんだけど、休み、日曜日休みだったからダメだっつって、で、まあ、私たちが、まあ、ホジェリオさんがね選んだレストランに行きました。で、彼はね早めに着いて、多分こういろんな人間関係を作ろうと思って、いろんな人とおしゃべりしてた。受付の人、バーの人ね、話してて、で、最後デザートがなかなか出てこなかったんだ。で、いつの間にか係の人も変わってて、で、デザートがドンって出てきた時に、まずスプーンを用意してね、用意したんだけど、そのスプーンが汚れてて、まだバッて返したの。で、彼はそのウェイターは食べないのかなって思って、何、そのままにしてたんだけど、マルコスさんがこれね、スプーン汚れてるから返したんだよって言ったら、あ、すいませんって言って綺麗なのに変えた。で、デザートをだいぶ前に頼んだよって、20分ぐらい前、それも結構厳しめに言ってた。はいって言って急いで来た。そしたら、あのねって、これ2つをみんなで分けるから、3つのプレートと、あと取る用のスプーンちゃんと用意しなよって厳しく言ってた。そしたらそのウェイター、今まで、その急になんか違うとこから来た、どっかのフロアから来た男の子で、あ、すいませんって結構ムカつきながら言ってたの。ダメだよね、ムカついちゃまあでもブラジルでもポルトガルでもやっぱり結構プライドが高いから、そういうこと言っちゃいけないみたいなのがあるみたいだけど、マルコさんは気にせず言ってましたね。それで、その帰りにホジェリオさんとね、でホジェリオさんと話して、でホジェリオさんが急にね、ああいう風にすごい要求するのはしたら、コーヒーの取引ができなくなるじゃん、自分だったら絶対ああいうことしないって言ったの。すごく要求が強いって言ったの。で、私は、それは違うなって思って、あのねって、マルコスさんは取引を成立させたいとか、コーヒーを売りたい、稼ぎたいが一番じゃないんだよって言ったの。彼にとって大事なのは、筋を通すことだから、ウェイターさんでもしプロでやってるんだったら、まあプロじゃない人がほとんどで、私たちが行ったレストランは結構いいレストラン、 だったらちゃんと勉強しなきゃね。それを彼は言ってるんだと思う。でもしマルコスさんが言わなかったらみんなね、別にいいよ、ゆるい、イエーイみたいな感じで、あのそのまんま。でもマルコスさん結構厳しめに言ったからシェフも出てきたりとか結構あれだった。でそれはね、その後そのコーヒーをね、あの自分のコーヒーが置いてあるところね、一回行ってごらんって。でね、コーヒー飲まないって言ってたの。そこのやつコーヒーはいいやつじゃなかったから、行ってごらん、味をね見てごらんって、もし本当にあの勉強したいんだったらって言ってました。でだから彼は、うん、本当に何が真実で本当に何がいいもので、何が良いこと、良い行いなのかっていうのを言いたいんだよね。だから彼のお金のため、彼の収入のため、彼の人脈のために怒ったんじゃない、うん、あ怒ったんじゃないとかいるわけじゃない、彼の人ってそれが一番じゃないから。私それはね、またジリアンがめっちゃ言うんだよね、そういうの。自分がプロとして、自分がそのこの仕事を選んでやってるっていう責任、その責任がない人に対してはガッて言う、すっごい言うからね。そんなのさ、でも言ってくれたらとってもありがたいことだと思うんだよね、本当はね。だからまあ私だったら私の太鼓ね、他の人だったらなんとかね、ウェイターさんだったらウェイターさん、自分の選択、自分のに人生に責任を持つ。そうでしょ、お金をもらって仕事をしてるんだったらそれのプロでね、その人の選択、責任である、それを彼は言いたいんだよね。でもホジェリオさんはあんな言い方してってすごく言ってました。うん、いや私はわかるから、そうだったけど、でも本当に筋が通りまくってる、ジリアンと本当に似てる。私この他に誰かいるかなって思ったら多分思い当たらない。で多分これから私の周りにそういう人が増えてくる気がします。うん、私が求めてるから多分そういう人が増えてきて、そういうつながりがねできるんじゃないかなって思いました。うん、楽しみですというわけでマルコスさんとの、これから来年3月いけるかな、楽しみにしててください皆さんも。それではまたねー。